もう撮って
よろしくお願いいたします。
私から喋っていいんでしょうか。
お願いします。
脳内現象っていう本の中に小さな神の視点っていう、概念が出てきますが、実はこの概念は入口さんがですね、山口大学のにまだいらっしゃった時に時間学研究所っていう研究所が今でもありますか、そこのですね、研究会で呼んでいただきまして、でその時に実は来たんがあったんです。なんか山口に出かけるちょっと前になんかそういうことがすごく気になって、で実はこの入口さんの時間は実在するかっていう本の中にですね、第5章の1の中にこんなことが書いてあるんですよ。とりあえずの全体は、例えば郡司ペリオ幸男著、生成する生命、生命理論1括弧総書生命の哲学、哲学書房2002年における弱い全体や、茂木健一郎のプチ神の視点、2002年6月22日の山口大学時間学研究所セミナーでの発言と類縁の問題を含む概念であると思われるって書いてあって、確かにこの時はプチ神の視点とか言ってましたよね。でそういうわけで入口さんと、今回、まあ、ネタというかなになっている脳内現象という本の関係は非常に因縁浅からぬものがあるわけなんですけれども、まあ私からのそのイントロはそれ以外にして、入口さんからちょっとなんか問題提起というかなんかしていただけたらと思うんですが、
もう少しその脳内現象の何かその全体を話してからの方がよろしいんじゃないですか。どうですか。それは抜きにします。
まあ脳内現象ってのは要するに我々が経験するものすべては世界、広大な世界も含めて神経細胞の活動によって生み出されている脳内現象であるっていう、まあ、テーゼでして、脳内現象という言葉を使うかどうかは別として、これは今の脳科学者が、あるいはもっと広く言えば科学主義に立っている人たちが、まあ、暗黙の地位前提として受け入れていることであります。ただ時々例えば言葉の意味などは脳の中にとどまらないというような議論をすることがありますが、私がここで申し上げている脳内現象というのは、つまり人間が意識の中で把握するもの全てというのは、まあ、脳内の活動によって生み出されていると。確かに言葉の意味というのは、まあ、いろいろね、細かい議論ありますけど、脳の中でとどまるものではないかもしれないけども、そういうことを問題にしているのではないということです。脳内現象ってあくまでもその私の意識が把握する世界というのは脳の中の活動によって生み出されているという、まあ、経験、半ば経験的事実、半ば、まあ、イデオロギーというんですか、それを指します。でこの本はその点に注目して、まあ、意識の起源を解き明かそうという本だったわけですが、では入口さんお願いします。
そうですね、最初に、僕のまず、簡単な感想から、この本を2回読ませてもらいまして、ちゃんとレジュメも、学生と同じように作りまして10枚くらいのレジュメに、となったんですけども、まずその読みまして、この本のそのいいところが3つ、少なくとも3つあるなっていうふうに、まあ、思いまして、まあ、1番目が一番重要な、いいところだと思うんですけども、茂木さんの本は、まあ、これまで全てではないですけどいくつか読ませていただいておりまして、確実に前進してるっていう、感じがします。でその確実に前進してるっていうのは、まあ、例えば、もう10年ぐらい前になるんでしょうかね、ガタンゴトンっていう、話から始まりまして、まあ、そのクオリアに対する続きっていいますか、そのクオリアについてのメタ認知っていうところから、まあ、始まって、例えばその頃は、例えば相互作用同時性っていうのは、あれマッハの原理とかっていうところでこうまず話がこう立ち上がっていて、でその後例えば思考的クオリアと感覚的クオリア その区別の問題などが出てきていたんだと思うんですね。でさらに筑摩新書のあたりになって、その同一性っていうようなことがこう浮かび上がってきて、でこれ一つ一つ非常に重要な問題のところでこう一歩一歩ステップを追いながら、 先に進んでるっていう気がするんですよね。で今回もまた、まあ、それにさらに加えて、まさにプチ神の視点、小さな神の視点、あるいはそのホムンクルスので最高っていう、でそういう部分を出して、しかも今言ったそのメタ認知っていうことがでそれと一緒になって、それから、カッコつきのその私っていうのがこう前面に出る形で、まあ、簡単にこうやって追っただけでも、でこれ一つ一つ、一歩一歩こう前に進んでるっていう感じがするんですよね。でしかもその前に進んでるっていうのはただ前に進んでるんではなくて、つまり森さんがその自分の中のその必然性に基づいてこう一歩一歩進んでるんだ、つまりこうどこからか何か読んで、あこういうことをこういう概念もあるんだっていうような形でどこからかこう降ってきたように持ってくるんではなくて、であるいは、まあ、森さん自身もいろいろ本当は知っている方ですけども、でそういうところからこう何か寄せ集めて、その自分のものではない形で進むんでは全然なくて、でこう一歩一歩こう必然性に従ってこうっていうことは逆にゆっくりだっていうふうにも言えると思うんですけども、一つ一つこう一歩一歩確かめながらこう先に進んできてるっていうことが、でその今一番あるこう先端的なところに来ていて、でそれがこういうお仕事としてで本になったんだっていう感じを、非常にこう味わわせてくれたという意味で、これが一番多分あのいい点なんじゃないかと思うんですね。でそれからすれば2番目3番目はある意味では小さな、点ですけども、やはりこれは、いわゆる典型的なその科学者の書く文章ではない、で、まあ、あり手には文章がうまいっていうことになると思うんですけども、でこれはやはり驚かされる、まあ、これは毎回そうなんですが、しかも今回まだ、全部読み切っていないんですが、もう一つ、ノート仮想という、本も上司されまして、こちらになるともっとそれがこう前面に出てるかなっていう、気がするんですけども、このこれ文章のうまさっていうのとその科学者であるっていう、まあ、僕の科学者のイメージがあまりにも貧困なのかもしれませんが、でこの点はやはり驚かされる部分だっていうことになると思います。からまあ3番目としまして、やはりその実験 の, その事例の使い方っていうのがやはり印象的でうまいなってい う, っていうのがやはり、まあ、この本を読んでも、まあ、今回も思いましたというのが、まあ僕の3点の感想なんですが、で、まあ、そこから、もう少し中身の話に入っていきたいんですが、まあ、褒めてばっかりいても仕方がないん で, で今日はその議論を、したいと思いますので、もちろんそういう素晴らしい本だということは、もちろん素晴らしいものでなかったら批判する意味も、ないわけですから、それはあくまでも前提なんですけども、その上でですね、まあ、もう少しその感想の延長ということになるかもしれませんが、今回僕が一番、こだわりたいのは、まさにその脳内現象っていうそのタイトルに表れている、まあ今森さんの方からそれはこういう意味なんだっていう説明がありましたので、それをむしろ僕の方はそこから逸脱して話をするっていうことにどうしてもなってしまうと思いますが、その脳内現象の内っていうこの中っていう、まあ、言葉の意味の部分にものすごく引っかかりました。でそれはどういうことかって言いますと、もうちょっと手前の部分から話しますと、その茂木さんの本 の, その全体の大きな流れは、いわゆる例えば私の特別性とか、唯我論的な見解とかっていうものが、まあ、もう一方にあって、もう一方に先ほど言ったその経験科学的なで方向っていうのがあって、でこの2つをどちらも捨てずに、しかもどちらも生かそうっていう方向で、話をなさっているところが、一番その特徴である、でそこが一番いいところであると同時に、でそこに一番落とし穴がだからあるだろうっていう、そういうふうに私はまあ読んでいるんですね。でそう考えてみると、そのまあ2つの方向っていうのを結局茂木さんがどういうふうにしてるんだろうかっていうところに一番まあ興味が、僕の読んでいる時の興味があるわけですが、この2つを、どちらも生かしてはいるんだけども、結局それを平行のまま投げ出しているんではないかっていう、そういう感想になるわけです。でその時に、まあ、その話と今の内っていう中っていう、まあ、ことが絡んでくるんですけども、まあ、森さんの実際に使った言葉で言いますと、心の中っていう表現と、それから脳の中っていう、まあ、表現が出てくるわけです。それから、当然、まあ、キーワードとして、まあ、クオリアっていうのが出てくるわけですが、例えば、森さんの一つの言い方として、全てがクオリアなわけですよね、ある意味では。でそういう意味では全てが心の内なわけですよね、ある意味ではですね。である意味では全ては心の内にクオリアとして登場するわけですよね。でそうするとそのクオリアの中の一部分に当然脳のクオリアも登場、まあ、例えば僕は自分の脳を見たことありませんけども、 脳を、まあ、頭蓋骨を開けてみればその脳を見ることができるわけだしっていうような意味で脳のクオリアも登場するわけですよね。でそうすると脳っていうのはクオリアの中に登場するものであると同時にそのクオリアを自らから生み落とすものでもあるわけですよね。ということは、どういうことになるかっていうとその脳の中から生み出される心の中に脳のクオリアがありっていう話になってくるわけですね。つまり、内外っていうのが、脳の中と脳の外っていう話をしているときには、まあ、非常に空間的に捉えているわけですよね。しかしその空間っていうのも実は我々はその空間自体に到達することはできないんだから、でその空間のクオリアっていうような形の話にこうなってくるわけですよね。でそうすると、その空間っていうのもクオリアの中からこう立ち上がってくるわけですからクオリアの中にあるわけですよね。ですから外と内っていうのが、実は空間的な外と内っていうのとそれからまあクオリアが問題になる時のクオリアの中にあるのかあるいはそのクオリアから到達できない、まあ、カントだったら物自体っていうような言い方を使うんだろうと思いますけどクオリアの内クオリアの外っていう意味で使うような、外と内っていうのは、まあ、言葉としては両とも外と内なんですけどもでかなり違っていてで違っているんだけどもそれを重ねて使わざるを得ない必然性も当然あるわけですがつまり、もうちょっと違った言い方をすれば、脳の外にあると思われているものも心の内ででもその心の内っていうのを生み出しているのはその外の脳ででもその脳を捉えようとするとやはり、クオリアの中で捉えざるを得なくなってまた内側に回収されっていうような形でつまり内側と外側っていう話が、その脳内現象っていうつまりこれキーワードのように一言で、その脳の中に収めてしまうことができないような外と内の、まあ、ある種のダイナミズムって言いますかで外側のことが内側へと取り込まれてしまいながらしかしその内側に取り込まれてしまわないものとしてで外が残ってしまいでその外もまたもう一度そのクオリアとしてで内側に取り込まれてしまいっていうような形 でそのダイナミズムが実は非常に重要なところなんではないかなっていうふうに、まあ、実は思うんですね。でおそらくそのダイナミズムっていうのは一番最初の無意識の中に2つの方向があってっていうつまり唯我論的な私の特別性みたいなものを生かそうというような方向性とそれから経験科学的な方向性の両方があってとこう言ったわけですがですからこの2つは、何らかの形でそういうダイナミズムの中にやっぱり入り込むんだろうっていうような気がしているんですね。ですからその脳内現象っていう言葉だけでこうバチッとがこれがタイトルですからやはり一番こう表に出てくるわけですがこれは事柄の反面であってもう片方のつまりタイトルとしては言われていないような方の、クオリアの内っていうのが実は森さんの方の中にはたくさん出てきますからその辺のことが、僕はそのタイトルとしては不満だってことを、ちょっと言ったことが森さん自身にあるわけですけどそういうこう僕の方の問題意識から出ているつもりなんですけどもそこまででまず何かいかがでしょうか。
ありがとうございます。私の基本的な現状認識としてはですね普通の意味での空間の目玉ってのはもちろん科学特にニュートン以降のその因果性しかも因果性って言ってもその近接作用に基づく因果性ですね。空間的に近接したもの同士しか因果的作用を及ぼさないっていうものの中まあそういう概念の積み重ねの中で空間というのは自然な形で我々了解しているわけでそういう意味で言うとその脳内というのはその因果的に極めて密接につなぎ合った、まあ、ニューロンと呼ぶ我々が呼ぶ物質のシステムのことを、まあ、脳内と言っているわけですね。そういう意味で言うとその近代の科学の、まあ、概念の上に成り立ったものです。もちろんこれは今でもなくただその一方で科学というのは非常にまあ有効だったんですけれどももう私の中では行き詰まってるというかもう黄昏れてしまっている。もちろんやってますよやってるんだけどなぜそれどういう意味かというと例えば神経細胞でまた例えば新しい伝達物質が見つかってねそれでそのレセプターでまた遺伝子をクローニングしてっていうようなまあことをやってるのが普通の脳科学者の日常の営みです。あるいはその FMRI ってやつでその脳の活動を見てどこが活動しちゃってマッピングするこれ全て今申し上げたその空間というメタファーの中に ある物質系の、まあ、総合作用としてマッピングしているわけです。まあ、これも我々おそらくニュートン以来200年300年やってきた、もっとかやってきたわけですけども、でそれはもうなんていうかな、ある意味じゃ無限に遊べるおもちゃを与えられたようなもんでね、そのコンピューターシミュレーションでいろいろパラメータやられた方は分かれると思うんだけど、ライフゲームとかでもパラメータ変えるといくらでも遊べますね。それと同じような形で水平方向の運動であってもあんまり垂直方向の運動にはならないんです、知的な意味で。だからその科学者が書く文章はつまんないというのはそういうことでしょう、きっと。その要するにそういうことの中でしか遊んでないから。いや別にそれはあの野球っていうルールが決まったゲームでも一郎みたいな素晴らしい人が出てくるわけで、その決まったルールの中で素晴らしい科学者が出てくるかもしれないけども、でも入口さんのその不満っていうのはそこにあるわけではないですよね。もっと垂直方向な思考したいと。でその時にですね、あのじゃあ科学の空間概念を超えた意味で内外という問題についてもうちょっとなんか、垂直方向の思考ができないかっていうことを考えると、やっぱり僕は思考性っていう概念が非常に重要な気がしまして、それはあの井口さんが今言われたクォイアの内外とすごく関係があるように感じます。その本の中でも書きましたけれども、我々脳内現象であるのに広大な空間、私の場合はその、まあ、山形の山寺っていうところで五大堂から下を見落としたときになんかちょっと感じたんですけども、その広大な空間を脳内現象である意識が、まあ、把握できるってのは意味で思考性の働き、これは本当にベーシックな意味でですね、つまり我々は脳内現象でありながらこの外の机を、まあ、思考できると。これはあくまでもまだ空間的な、ま、あのメタファーのようにマップしてますけども、そういう意味においてその思考性ってのは我々の、まあ、意識が脳の中を出るための道具になっているわけですけども、これはさらに進めてその例えば感覚的クオリア、まあ、色が感じられるときにその感覚的クオリア自体の持っている実は原始的な思考性があって、それはつまり感覚的クオリアのものを我々普通現実だと思っているわけ、このね、井上さんの時間を実在するかっていう。でも私にとっては実はその脳内意識の中に立ち会われているものはこのある種のクオリアの塊で、で要するにそのクオリアの塊がこの本自体、私はあるかどうか分かんないけど、なんかあるような気がするんですけどね、本自体を思考してるっていう意味においての原始的な思考性がございますね。それからもうちょっと言えばその三角ベースボールといったときに、その三角ベースボールっていう言葉が持ってる思考性がある。それを三角ベースボールってものにあのまとわりつく何とも言えないノスタルジックな感覚も含めて、でそういうものを通して我々実はその物理的な意味での空間の内外というもの以外のなんていうかな、内外とは言いにくい、なんかうまくいないけど、ある塊を持って、存在しているものとそれがなんかその外に立ち向かっている気配っていうんですかね、ちょっとうまい言葉は言えないんだけど、あのおそらく、ブレンターノが思考性といったものですねに近いものをいっぱい知ってるわけですね。ですからその入口さんの質問に真面目に答えようと思ったら、そういうことを取っかかりになんかやっていくしかないだろうと思ってるんですが、はい。
多分僕だったら今の森永さんが最後に要求したそのなんか内とか外とかは言いにくいだろうっていう部分は、僕は向こう側性っていうような例えば言葉を当てたことが、まあ、ちょっと文脈は違いますけども、はい、あるんですけどね。で、まあ、今の、その向こう側をこう思考していて、いやちゃんとこう実在としてこういう本があるだろうっていう話をするときに、これは茂木さんもなさると思いますけど、つまり一つのアクセスではなくてっていう話をしますよね、はい、つまり視覚だけじゃなくて触覚があったりとかっていうさまざまなこう経路 でそのアクセスして、そのアクセスがこう非常に整合してこういるときに、そこにまさにものがあるかのように立ち上がるんだっていう、話をなさると思うんですよね。今の場合には一つの感覚だけではなくて、当然おそらくいろいろなこうところから迫った場合にそれがうまくこう整合していくところで、単にその幻覚を見てるんではなくてちゃんとものがあってっていう話をなさるんだと思うんですよね。でまさにそこでちょっとさらに話を聞いてみたいなと思うのは、僕は先ほどその茂木さんの中に2つの系列があってっていうふうに捉えてるわけですよね。一つはその唯我論に対してある程度神話的な方向性と経験科学に神話的な方向性っていうこういう2つの系列がどうも茂木さんの中に並走してると。からもう一つ、やはりこう普通は相入れないと思われているものが並存してるっていうのが実はもう一つ ありまして、でそれが今の話にちょっとつながると思いますので、はい、させていただきますと、はい、それはどういう方向性かっていう と、まあ、今ここで名前を与えたいんですけども、うん、一つは、まあ、反実在論的な構成主義的な方向と、それから実在論的なでかなり素朴な実在論の方向と、でこれは普通、まあ、素朴な実在論と反実在論とかで、いや実在っていうのはこちらから構成するものなんだっていう意味で構成主義っていう、これ一見対立する、まあとりあえず対立する話だと思うんですが、茂木さんはここのところやはり両方、この本の中においてもやはり、どちらも出てきているっていうふうに私は読めたんですね。それどういうことかっていうと、例えば今のように、さまざまな経路でアクセスすることによってそこにある整合的に立ち現れてくるような何かっていうものを、それは実在と認めようっていうような話をしているときには、いわば、言葉は非常に雑白に使いますけど、こちら側からその実在をこちら側のある整合性のもとに構成してるっていうようなそのイメージに、なっているんだと思うんですね。でそういうそのイメージになっている、茂木さんの叙述っていうのもやはりこの脳内現象の本の中に、かなりやはり出てきていると思うんですね。あくまでもこちら側から、その実在と思われているものをこちら側から立ち上げてるんだっていう、そういう方向性ですよね。でそれが先ほど言ったその向こう側性っていうことともつながるんだと思いますし、で一方そのもう一方でですね、この本の中でも例えば反映するとか写し取るっていうような表現も、たくさん出てきていると思うんですね。つまり実在の側をでクオリアはうまく写し取ってるんだと、でそれを写し取ってるっていうような言い方で、まあ、映じるとか、まあ、そういうようないろいろタームが出てくると思うんですけど、これは今度は、むしろ向こう側が先にドカッとあって、でそれをクオリアがうまく模写してくれてると、でその模写してくれてるからそこでうまくいってるんだっていうような、論述の方向性が、まあ、もう一方で、読み取れるんですが、ですからこの2つというのは、まあ、非常に単純化して言えばこちら側から何らかの形で向こうを構成してるっていうような方向性と、いやあくまでも向こうの方がそれこそ存在論的に優位性があって向こうからこっちへなんだっていうその方向性と、やはりこの両方が、こう併存しながら出てきているというふうには私は読んだんですよね。でそうすると先ほど の、 その茂木さんの話はちょうどその構成する側の方のこう話をなさったんだと思うんですけど、でもう一方 の、 その茂木さんっていうのはそうではなくて、いやそうは言ってもやっぱり向こう側をちゃんと写し取ってるんだろうっていう側面も茂木さんとしてはやはり捨てきれないんではないかなというふうに思うんですけど、そこは私の読み方が違ってますでしょうかね。
一つちょっとメタ的なコメントさせていただければ、私は体系性っていうものに対する不信感が基本的にありますね。っていうのはそのだからそのそういう一見内部矛盾に見えるようなものがラウェイの、つまり体系性っていう意味で言ったらもう科学史なんて立派な体系であって、しかもその体系っていうのは一見その外がないようなものなんですけど、似たようなものとしてはその言語中心主義だとか、まあある種の計算主義とか、いろいろ一見その外がないような体系って作れるけども、それ自体がなんかある種の弱さを内包しているということに対する、まあ、不信感があって、特に神脳問題なんかに関心を持ってますと体系性に対する不信感ってまあ、なんか整理としてもあるってことでしょうかね。でそれがメタなコメントで、向こう側っていうことを考えるときにですね、その最も素朴な意味での物理主義で向こう側っていうものに、例えば物質的宇宙を置くっていうような意味での向こう側と、それからなんか先ほどその複数の経路の間のそのマルチセンソリーなモダリティの間のインテグレーションの話をしていただいて、それはまあ、脳とかその中でも随分議論していることなんですけども、そういうものになんか着地しない向こう側もあってですね、だからその脳とかその中で例えばその問題を徹底して論じたわけで、例えばその成就しなかった恋とかね、でもその人とひょっとしたら付き合って幸せになっていたかもしれない私っていうのは、これはじゃあ現実に今自分が付き合ってる相手とその付き合っていたかもしれない人って何が違うのかっていうと、これはまさにそのマルチセンソリーなガチの問題なんですよ。くだらないようですけども、いわゆる現実と仮想っていうものを区別しているものってのはまさにそれで、 その実際に付き合ってる相手ってのはなんか目の前にいて、そのいるだけじゃなくて手を伸ばすと確かに触覚もあるしというような意味で現実だと思うけど、そのなんか電車に乗ってる時にふとあの人と付き合ってたらどうなってたろうかっていう仮想ってのはそういう設置 しませんからね。思ってるだけで別に思ってる対象に手を伸ばしても触覚も生じませんから。ですからその向こう側って言ってもその現実に設置するものとしないものがあるような気がするんですね。でそのベクトルはかなりずれているわけですよね。でも私の現在の立場っていうのはその両者をなんか統一するような視点をどうも獲得しないと我々はあの一歩も先に進めないのではないかと。だか普通の意味で言うとその形而上学と何主義っていうのが物理主義物質主義の対立に相当するものかもしれませんが、つまり形而上学っていうのはおそらくそういう言い方をすると必ずしもその実在に設置しなくてもいいものを形而上学というような気がするのですけれども、あのそれをなんとか統一的につなげられないかっていうような問題意識は確かにありまして、そういうことに成功できるかどうか分かんないけど、そうするとちょっと井上さんのなんかクリティークに答える方向に行けるかなと。あのそれで一つだけちょっと脳科学のことに興味持ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、あのまあ経験科学的な話をすると失望と後悔の違いっていうのはね、その失望っていうのは起こった事実にただ事実として失望するだけなんですけども、後悔するためには起こった事実とその起こらなかった反事実の両方を表彰しなければいけませんね。こういうことをしてしまったんだけど、あの本当はこういうことをすればよかったって、つまり自分がやらなかったこと起こらなかったことを表彰できるからこそ後悔なわけですけども、こういうことは実際今脳活動で見えてきてるわけです。だからなんだって別に大したことじゃないわけだけど、そこであの我々が真剣に考えるべきことっていうのは、そのいわゆるファクトとカウンターファクチュアルなものの、まあ、統合っていうんですか、両方を見渡すような形での感情の成立っていうのは実際脳の中で起こっているわけですね。ですからもうこれもなんかまあ思想的な意味から言えば陳腐な話ですけどね。でもまあ脳科学の中でもそういう形で少しずつ今申し上げたようなちょっとベクトルの違うなんていうかな、思考性というか、なんかそういう何かものの成り立ちっていうものをまあ少しずつ扱えるようになってきてはいるんです。まあ道は遠いんですけど、ま、はい、
いいですか。
はい、
そうするとあれですかね、やはりそこを統一する方向、まあ、その前に体系性に対する不信感という話がありましたけど、はいはいはい、でそれ体系性に対する不信感はあるんだけど、できればその2つの方向を何か統一する方を目指したいっていう、そういうことなんですか。
ですからひょっとしたらそれはまた一つの体系かもしれないですけども、でも例えば計算主義があるおかげでできたこと随分あるし、物理主義もそうだし言語主義も中心主義もそうですよね。ですからそういうものをまあ一個作るっていうことぐらいはできても嬉しいかなと思ってるのかもしれないですね。またそういうなんか限界のある体系かもしれないけど、
いやあの今回そこがその統一するところまで当然行ってないわけですけども、はい、でそのことを言うと僕は全然その攻めているわけでは全然なくてですね、うん、むしろこれはそのいわゆるですね、いわゆる統一っていう方向が先にあるんではないんじゃないかっていうふうに、まあ、これも僕も単なる直感でしかないんで、それ以上は、細かいこと言えないんですけども、この2つっていうのはいわゆるか、つまり、まあ、統一っていうのは多分その2つの相入れないものを、第3のが何かそういうこと第一原理みたいに出てきて、この2つをそういう形で統一するっていう形がありうべきその目標であったりとか先なのかなっていうところに対してちょっと疑いをで私は思っていまして、でそれどういうことかって、さっき その体型に対する不信感っていうのとある意味ではそこでは共通するのかなっていう気はするんですけども、それどういうことかっていうと、これはやっぱり2つはやっぱり矛盾する、相入れないことであることに関してはどこまで行っても相入れないだろうっていうふうに一方で思ってるんですね。だけど相入れないんだけども、それを統一するんではなくて、その相入れないまんま、まあ、さっき一番最初にダイナミズムなんて言い方をしましたけど、相入れないまんまかといってそのお互いがその全然別々のものにもなってしまうこともできなくて、なんて言うんでしょうかね、そういう形で統一はされないまんま、しかしその単なる併存でもなく、まあ、そこに何らかの言葉を与えたいんですけど、まあ、お互いの包み込み合いみたいなものですよね。でも包み込み合いっていうのはどっちが優位性を占めるっていうことに最後までならないっていう意味でですね、 つまりどちらかが優位に立ってその下でそれを見てしまうことができる、であるいはどっちか片っぽを落として片っぽだけでいけるっていうふうにはならなくて、でお互いに相入れないその矛盾したようなものなのに、でそれがどこまでもお互いある種の関係し合いながらその調停は行えないっていう形でどこまでも続いていくものなんではないかっていうイメージですね。で私の方は持っているん でそれで先ほど その 体系性に対する不信感っていう言葉は、あ僕の方にも例えば今のは体系ではないんですよね。僕のイメージで言うとそれ体系っていうのはこうそれこそある原理のもとにその2つがきちんと、こ うまく包括されてしまうようなものを体系だとすれば、そうはならないという意味 でしかしお互いにバラバラになってしまうこともなく、で何らかの、ダイナミズムのもとに続いていく2つ両者だっていうようなイメージを持っていまして、それを統一っていった先ほどの茂木さんの目指してるっていうか言わんとしたこととかなり違うことなんでしょうかね。
いやちょっと今自分でなるほどと思ってお話伺ってたんですけど、正確に言うと統一っていうなんか大時代的な言葉を使う必要はないのかもしれないですね。単に理解したいのかもしれないですね。つまりですね、さっきから呪文のようにまた言いますけど、物理主義、計算主義とか言語中心主義とかそういうものの、まあ、成り立ちもそれから、まあ、ディテールは、まあ、置いとくとしてどういうことをやろうとしているのかとかね、大体その中での成果っていうのはどういうものが期待されるのかってことは理解これはできますね。その偉大さも、まあ、弱さも。ところがその私がおそらく現代の脳科学意識の問題に関心を持っている脳科学者が直面している問題ってどうにも理解できない溝なんですよね。ですからその脳内現象でも書きましたけど、例えばゾンビ問題があって、科学は 脳のその活動において意識なんてものが生み出される必然性を全く説明できなくて、でゾンビで良かったわけですね。つまり外見的な振る舞いは我々と全く同じなんだけど一切の意識権利権を持たないと。で科学者は実際ゾンビとして人間を扱っているわけですけども、じゃあなんで我々が意識なんていうのを持っているのかっていうその必然性がどうにも理解できない。で私はどうもやっぱり子供の時からどうしてどうしてっていうかその理解したいっていう欲望は全ての欲望の中で最も、まあ、ビールを飲みたいっていう欲望の次ぐらいにですいや冗談ですけど、まあ、強いので、その欲望の運動がおそらくこういう本っていうか、だから統一っていうことでは必ずしもないかもしれないんですけども、その理解した時にその一つのありがちな、まあ、形っていうのがね、いわゆる統一と見えるような何らかのつなぎ方っていうかだと思うという意味において、まあ、統一って言葉を使ったんですが、逆にちょっとここら辺でね、ゆるみさんにもちょっとはあの逆に聞きたいというか問いただしたい、いやつまりだからゆるみさんはずっと時間の問題について考えてこられたわけですよね。やはりそういうなんか今の公式的な時間概念の中では理解しがたいものがあるっていうか疑問が拭いされないから時間について考えてらっしゃったんじゃないんですか。
そうですね、いや まさにね、その理解したいっていうその欲求っていうところは、全く同感なんですよね。おそらくそれに統一とか原理っていう言葉を与えるところに僕は違和感を持ってるだけで、多分その理解したいっていうところに関しては、かなり共感できるんじゃないかなっていうふうにまずは思ったんですよね。で時間のことに関して言えば、まあ、これも非常にこう直感的な話からまずはしますと、普通っていうのは、まあ、それこそ経験科学的な意味っていうこともあるし日常的な意味っていうその両方なんですけど、時間っていうのは、ある種こう秩序を与えるものとしてこうイメージされることが非常に多いと思うんですね。でそれはもちろんその、まあ、4次元時空のその一つの次元としてっていう意味ももちろんありますし、でそんなその大それた意味ではなくて、で我々がその日常生活を送っていく上で、まあ、そのカレンダーだったりだとかであるいは昨日のことっていうような形でいろいろ経験を成就していくっていうような意味で、つまり時間っていうのと、まあ、秩序っていうようなことが、まあ、非常にこう密接に浮かび上がってくるのが、まあ、普通まず時間ってことにこう取っかかった時に出てくることだろうと思うんですね。でそこに納得ができなかったのが、おそらくそこをそう思えないっていうところが多分、僕の方の時間に関する、その考察の出発点にありまして、つまりどういうことかっていうと時間は狂ってるんじゃないかっていう 基本的な直感がありまして、時間が狂ってるというと普通はもちろんその時計がその正確な時間を示してないとかっていう意味で使うわけですけど、そうではなくて、その非常にある秩序を与えている、きちんとしていると思われている、でしかもきちんとしているっていうのはそれこそ科学への日常でもある種のこう背景にあって、でいろいろなことの一番その背後のところで非常に透明な形で秩序を与えているものだっていう、こうイメージがあるわけですけど、どうもそれが納得できない。つまり非常に巧妙な形で時間っていうのは、つまり巧妙だから我々は、まあ、騙されてるって言ってもいいと思うんですけど、非常に巧妙な形で、その合理的なものと思わされているんではないかと。でむしろ、そこのところを、僕の直感に従えば、一つ一つその非常にまあ精妙に非常に複雑に組み合わさって合理的にできているように見えてるわけですけど、一つ一つそこのところタガを外していくと、かなり時間っていうのは狂った存在なんじゃないかっていう直感がありまして、でそこのところを一体その狂ってるっていうのは一体どういうふうに狂ってるのかっていうことをそれこそ理解したいっていうのが、時間を考察するときの一番基本にあります。ですからある秩序を理解したいっていう、そういう欲求ではなくて、秩序があるというふうに、まあ、普通に思わされているんだけども、これはかなり騙されているんではないか、で俺は騙されているの嫌なんで、なんとかその騙しから出したい、でそこ本当のところですね、本当のところをちょっと理解してみたいっていう、そういう欲求に基づいていたような気がします。
それは例えばあの枕川殿の A 系列なんかもすでに狂ってるんですか。ですよね。
そうですね。
B はまああれとしてということですよね。あの私がいや、あのこれはまあ井上さんご自身からご説明いただいた方がいいと思うんですけど、僕はやっぱりこの本は基本的にその過去現在未来っていう普通数直線に安易にマッピングされそうなね、あのガツイ始末だったら、あの俺こういう時上部上部いたくなっちゃうね、ガツイ始末だったら鎌倉幕府ができたのは何年だって書いて、あの人は良い国作ろうだから4192年だっていうらしいんだけどすごい人ですね、あの人。あのそういう形で数字にマッピングできるようなものとして、その現在過去現在未来を理解してるけど、そんなもんじゃねえっていうのが要するに、まあ、この本の基本的なテーゼだと私は理解してるんですが、その狂ってるっていう時にはやっぱりその過去現在未来という時間の現れが持ってる何とも言えない、まあ、狂気の気配っていうのかなというものを刺されてるんですよね。
そうですね、あのもちろんその時間が本当にどんなふうに狂ってるかっていうのを、まあ、明らかにしたいんじゃなくてやっぱ自分が理解したいんですけども、でもちろんそれは、ずっと遠い先のイメージとしてこうあって、一番そのもっと手前のところに戻せばやっぱその時間と矛盾っていう問題のところに多分つながりがこう出てくるんですよね。で時間っていうのは例えば時間と矛盾っていうことを言った場合に、2通りの考え方がありまして、で1つは矛盾っていうのは、まあ、例えば P かつ P でないってやつですよね。 P かつ P でないっていう、これ矛盾っていうのが成立するためにはもちろんある方向から見て黒で、ある方向別の方向から見て黒じゃないっていうのはこれ全然矛盾じゃないわけですよね。でそれは観点が違うからってことになりますよね。ですから矛盾が成立するためには当然同一の観点からで P であり P でない、その時にまあ矛盾だってこういう言い方をするわけですよね。でと同時にその観点っていうのはいわゆる視点の話だけではなくて本当はその時間も入ってきてるわけですよね。で例えば T1 っていう時点で黒で T2 っていう時点で白なのは別に全然矛盾じゃないと、で時間が異なればこれは矛盾じゃないんだから、逆にじゃあ矛盾っていうことが言えるためにはそれは同時に P かつ P じゃなくっていう形が成り立たないとそれは矛盾じゃないと、でそこでだから時間っていうのが同時ってのことで例えば入ってくるわけですよね。ただしまあこの時の同時っていうのは、まあまた茂木さんの方の話に実は戻したいんですけど、もうちょっと続けるとそのここで言ってる同時っていうのは、実は時間の中での2つの同じ時点っていうんではなくてむしろ無時間的な意味での同時性なんじゃないかっていうふうに、まあ、矛盾率の矛盾の場合にはまあ思っているわけですが、例えばそんな風にして実は矛盾っていうことが成立するために時間っていうのを写生して考えなくちゃいけないようになってる、うん、つまり矛盾っていうことを考えるのに実は我々は、普通はまあ時間が流れるとか時間が経過するって言ってるようなことを 全部抑圧してないものにしてっていうのが無時間的ってことだと思いますけど、考えざるを得ないっていう形で矛盾はその時間を抑圧してるっていう関係が例えば一つあると思うんですね。であるいはこの逆にですね、先ほど言ったように時間っていうのをとどまることを知らずにどんどん過ぎ去っていくものだっていうイメージで捉えた場合には今度は矛盾すら流し去ってしまうはずですよね。でもう一瞬一瞬その P じゃないってことがたとえあっ も一瞬一瞬違うんだとすれば、そもそも矛盾ってことが時間がどんどん過ぎ去っていく中に投げ込まれてしまえば矛盾ってことだって成り立たなくなっちゃうんじゃないかっていうようなイメージで、つまり時間っていうのは矛盾を流し去ってしまう、あるいは解除してしまうような、そんなものじゃないかっていう関係が例えば時間と矛盾の間にもあると思うんですね。あるいはもっと言えば P か P の否定っていうところで P っていうやつ、ね、P っていうこの同一性が本当に時間の流れの中で成立してるのかっていうようなことまで話を始めれば、もうその矛盾以前のその同一性がそもそも時間の中で問題になってきちゃうっていう、まあ、そんな関わり方も多分するんだろうと思うんですけど、そういう形でその時間と矛盾っていうのはどう関わってるのかなっていうところから始まって、実はこの本ので扱ったそのマクタガートっていうまあ哲学者をまあ素材にしてるんですが、彼はちょっと逆方向の話をしてまして、その時間と矛盾に関して、で今の僕のした話は、むしろ矛盾の中に時間っていうのが例えば抑圧されるっていう形で関わってるとか、あるいは矛盾っていうのをもう流し去ってしまうかのように、関わってるっていう話をしたわけですが、それとは逆に、いや時間の中に矛盾が潜んでるんじゃないかっていう、で僕の先ほどした話は、むしろ、矛盾をいわば外から時間が流し去ってしまったりとかっていう、その矛盾に対して時間がどう関わるかっていうような方向性の話だったわけですが、むしろこの本の中ではいや時間の中に矛盾が含まれているんじゃないかっていうようなことを、その20世紀のイギリスの哲学者なんですが、マクタガードっていう哲学者が知っています。でそれはどういうことかっていうと、一言で言えばこういうことです、まさに先ほどちょっと入れてくれたその過去現在未来っていうことなんですが、過去現在未来っていうのは例えばある出来事は、まあ、ある出来事が出来事であるためには当然その出来事が未来であるとか現在であるとか過去であるとかっていうこの3つの、まあ、様相って言っておきますけど、時間の様相を3つ持たなくちゃいけないのに、だけど過去と現在と未来っていうのは絶対両立しないじゃないか、まあその絶対両立しないじゃないかっていうのはさっきの流れ去るというイメージで考えていただければいいと思うんですけど、その決してとどまることを知らずに流れ去るものを、でも過去現在未来って3つ並べられるかのように出来事が全部持たなくちゃいけないっていう、これは矛盾じゃないのか、つまり過去現在未来っていうのが一方で両立することができないくらいに流れ去っていくものであると同時に、何か我々は過去現在未来っていうのを、その3つを並列するかのように眺め渡すことができるかのように思ってる。でこの言葉を言い換えれば、一方で過去現在未来が両立可能なように扱い、もう一方でそれが決定的に両立不可能であるかのように扱いっていう、この両立可能でありかつ両立不可能っていう、この過去現在未来っていう変なあり方はこれ矛盾してんじゃないかっていうところから、話を始めまして、そんな矛盾してるものは、こんなの実在じゃないだろうと、実在として本当に時間がもしあるとすればそんな矛盾してこないんだから、そんな変なのは、まあ、例えば我々の単なる、幻みたいな錯覚みたいなものなんじゃないかっていうような、まあ、非常に大雑把な言い方をすればですね、そういう、議論をしているのが、まあ、マクタガートなんです。ですからその辺で私は引っかかりまして、それ先ほどの、時間が実は狂ってる存在なんじゃないかっていうことと、その時間に実は矛盾が含まれてるんじゃないか、でその辺でまずは時間の何か変な在り方っていうのを一つ理解することができるかもしれないっていう、まあ、そんな思いで、取っかかったのが、実はその時間は実在するかっていう、まあ、本だったわけですけど、ですからその過去現在未来っていう在り方のおかしさですよね、一言で言うと。
いや、いやそれさっき私より戻すとか言ったけど、全然それ戻す必要なくてまさにその問題で、だからクオリアって生成の問題ですから、あのベルグソンできないんで、ですから、あの僕聞きながら名古屋と思ったんですけど、それは由美さんがその狂ってるって言ってるのは、私とか池上隆が、あの複雑系の研究者ですが、あるいは郡司北京行雄がいつもそこが抜けてるって言ってることと基本的に同じの同型っていうか似てるような気がして、で物理学は結局はハミルトン形式とかでですね、運動方程式書いて、まあ エネルギーとか運動量とかそういう形で、まあ、運動の記述には成功するんだけど、実は運動の第一原因は分からなくて、で多くの人がその生命っていうものは一つの、まあ、生成の事例に過ぎなくて、宇宙はもっと生成の気配に満ちているけど、その背後に矛盾がある、矛盾っていうものがあるんだろうっていうのが多くの人が直感的に思ってることですよね。結晶的ななんか整合的なものってのは、あの生成も巻き起こさないし運動も起こさないっていう意味において、その物理学が今のところタッチしてないその運動の第一原因っていうのかな、こうやって運動してるじゃないですかね。これがそのニュートンの方程式でなんか書いても、まあ、もう今やしょうがないんで、あのこれが何なのかっていうのは、まさにあの井上さんが今言われたその時間という形式そのものがもう内在している矛盾と読み得るものと結びついて、つまりだからこんな、まあ、極端なこと言うと現在過去未来がそういう矛盾した形であるからこそ運動は必然化されるんだみたいなね、あのあるいはクオリアっていう生成も必然化されるんだっていうような視点が僕はどこかであるような気がして、というのはあの物理、まあ俺も物理の教育を受けた人間ですけどね、その、まあ、物理の教育をまあ大学院ぐらいまでのレベルで受けた人間がやっぱりクオリアって問題に向かい合うときに直感的に思うことはまあ2つぐらいあって、一つは熱力学の第二法則と関係するんじゃないかということですね、例のエントロピーの問題。もう一つはその量子力学の波動関数の収縮問題っていう、あの、まあ、これも関心ない人には全然関心ないんだけど、関心ある人にはものすごく関心がある問題があるんだけど、その問題とどうも関係してるんじゃないかってことは多くの人は直感的に思うんですよね。でそれも実はその生成とか運動の起源問題、あるいはその時間という形式が内在的にはらんでるその矛盾問題とすごい密接に関わってて、ちなみにこの熱力学の第二法則と、量子力学の波動関数の収縮問題ってのはどちらも未解決問題です。家計なしの難しい。ですからこの2つの未解決問題が、時間というものの本性を我々が捉え損なっているという意味での時間未解決問題、あるいはその意識の起源という意味での未解決問題と関係していたとしても全く私は驚かないですよね。という意味では入口さんが今言われたことはまさに私が関心を持っている問題の核心に、まあ、密接につながっている問題だと思いますけども、
茂木さんの話に戻したくないとかって言いましたけど、私は戻したいんで、もう少し、いや、もう戻ってるのかもしれませんけども、
戻ってます、
いや、先ほど言いましたね、その過去、現在、未来っていうのが、実は並列するはずのないものが、何か並列するかのように、まあ、一挙に過去、現在、未来って、まあ、まさに過去、現在、未来って、まあ、ある意味では言葉で言っちゃってるぐらいに、一挙にこう捉えられるかのように扱っているわけですよね。でまさにそこの問題っていうのが実はその見渡しっていう、まあ、割と日常の言葉ですけども、私も実は論文の中で見渡しって言葉を使うんですが、まあ、今回の本の中でのやはりキーワードだと思うんですよね、まあ、見渡す、見渡しっていう形で言われる。つまりその見渡すっていう言葉とそのホムンクルスっていうのが当然こう一対になりますから、まさに今回の本のそのホムンクルスをもう一度その新たに立ち上げるっていう、でまあ、小さな神の視点っていう話とそのまさに見渡すっていう、ここのところで実は先ほどの話がこう連続してくる話なんだっていうふうに僕の方では、茂木さんの話の中では読んでいまして、というのは、まさにこれが一番この本の一番のどれか一つだけ取り出せっていったそのプチ神の視点、小さな神の視点っていうのを取り出すことになると思うんですが、私がその小さな神の視点っていう言葉を与えられて考えようとしたときに、まず考えるのはやっぱり時間の方なんですよね、まあ、先ほどのような話とつながってくるわけなんですけども、でしかし茂木さんの、今回の本の話の中では、もちろん時間の話は出てきていることは、分かっておりますけども、でどちらかというとやはり空間のメタファーの方が、勝っているっていうふうに思うんですね。特に前半です。まあ、実は私これ読んでやはり後半がすごく面白かったんです、うん、でだけど逆に後半はものすごく、ラストスパートみたいに欠けていて、一般の読者にこうついていけなくするような部分もあるんじゃないかなと思うと同時に、で僕は後半の方が面白くで、前半の方が実はその僕は不満 でその不満のそのありかはやはりその空間のメタファーがあまりにも勝ってしまってるんではないかっていう不満が多分その原因なんですね、うん、 それはどういうことかっていうと、その普通我々が見渡すっていう言い方をしたときに、やはりこれはまあ鳥観図のようにどっか鳥のようにこう高いところにいて、でもちろんそれは神の視点のように無差別に撮ることはできないまでも、地べたに張ってるよりは少しは高いところから上を眺めるかのように、いわば把握するっていうのを多分見渡すっていうことで当然イメージしてしまうだろう。で茂木さんももちろん、それにそれを誘導してるわけでして、ちゃんとその鳥観図の絵も入れているわけですし、でもちろんその日常的な意味で その見渡すっていう言葉のある一つの着地地点はもちろんそこにあると思うんですけども、しかし茂木さんが問題にしようとしているその小さな神の視点がいわば一挙に関係性をですね、まあ、この関係性というのはいわばクオリアの関係性、あるいはクオリアを生み出す神経活動の複雑な関係性っていうことなんでしょうけども、その関係性を一挙に見渡すって言い方をするときにですね、この一挙に見渡すっていうのは何か鳥がビルのよりもっと高いところに飛んで、なんか脳細胞のあちこちで起こっているものをこう捉えるように見るっていう意味ではないだろうっていうふうに思うんですよね。で、そこがすごく不満だったんですけども、そこはいかがでしょうかね。やっぱり
ありがとうございます。それはまさに相互作用同時性っていう形式は時間的な見渡しを含んでるわけですね。相互作用同時性っていうのはその脳の中で神経細胞が関係性を持つときに、まあ、要するにシナプスを通して情報伝達されるときに、その情報伝達にかかる時間というのは一瞬、心理的な時間の中では一瞬に潰れてしまうという不思議な性質です。でそういう意味で言うと、100ミリ秒単位で脳は確かに見渡しております。ただここでその神経細胞の関係性というのは時空間的なパターンというか時空間的な、まあ、枠組みの中で展開されるので、正確に言うと私の立場ではおそらくその見渡しというのは時間的なものも空間的なものも両方含んだ、もっと言うと何て言うかな、混然一体となった形で成立しているっていうふうに理解するんですね。ですからそういう意味でお前のその鳥観図メタファーは、空間的メタファーに寄り添っていすぎるんじゃないかっていうご批判はまあその通りだと思います。で、おそらく理不尽さん的な立場から言うと、その時間というものの見渡しの方がより深い脅威、いやより本質的な脅威なんじゃないかっていうお立場になると思うんですけども、そこでこういう議論はどうなんですかね。例えばそういう見渡しの構造って、おそらく多くの人はその時間という扱い難いものを空間的なメタファーに置き換えるっていう言い方で説明すると思うんですけどね。そういう形で言うと、その最もファンダメンタルな見渡しの構図は結局はその空間的なものに置き換えられるんだっていうような議論もできると思うんですけども、そこはいかがですか。
そうですね、それはかなりそうだと思いますね。その時に、例えば、まあ、時間をこう直線で表してっていうところの話ですよね、結局、はい、でその時に、時間のある部分はもちろん時間の非常に、時間らしい部分はそこの時に抑圧されるんだと思うんですよね。でその時間の時間らしい部分っていうのは、まあ、どこに見てるかっていうと、実に見渡しが不可能だっていうところなんですよね。で見渡しが不可能なはずなのに、それを見渡せるかのようにっていう、そのかのようにの部分でもちろん今言ったその空間の方に着地させてというのが働くだろうっていうのは、まさにその通りだろうと思うんですね。でもその時間の一番その、まあ、先ほどは時間は狂ってるって言ったわけですけど、その狂ってることに多分絡んでるであろうある時間の、非常にキーになる部分は、むしろその見渡しができないっていう、もちろん我々はそれが見渡し可能であるかのように扱わないと、そもそも時間として扱うことすらできないんだろうっていうのはその通りだと思うんですけども、にもかかわらず、やっぱり余計を考えたら時間を見渡すなんていうことはそれはやっぱりできないことなんだっていうところに、むしろ時間の問題のある重要点があるんだろうっていうふうには思っているんですけども。
そうですね。ですから脳の言葉で言えばアウェアネスなんていう言葉を言った時の見渡し構造ってやっぱりあくまでも空間的なもので、時間についてはむしろ脳科学者は見渡しは不可能だっていうところから始まるのかもしれません。ですから例えば科学主義ってのはですね、そこは確かに、なんていうかな、 暗黙の前提になっているところがあって、これは本当に考えてみると不思議だな。つまりアインシュタインの時空でいうと4次元時空の中のパターンですからね、宇宙の歴史ってのは。だからそういう意味でいうと全て同じ権利を持って存在してるはずなんだけど、実は今ねこれそう話してて確かにそうだなと思ったんだけど、科学主義者はね現在あるものしか存在しないと思ってますよ。過去だから、これすごく、例えばだから最近私死者に対する態度はどうあるべきかってものすごく気になるんです。別に靖国問題とかそういう問題じゃなくて、死んだ人ってどこにいるのかなっていうね、なんでそれが気になってるのかっていうのはいろいろ理由があるんですけども、ね、逆に言うと矛盾をはらんでるんですよ。つまり科学主義者の世界観って、おそらく科学主義者は現在あるものしか存在しないと思ってます。変なんだけどね、アインシュタインの時空と矛盾するんですけど。ということは何を意味しているかというと、そもそも時間的な見渡しは不可能だということを前提にしているわけです。見渡しも何も現在しかないんだから。そうするとじゃあ数直線にマップした時間とは何なのかというと、あれは一種の弁法だと思ってるんでしょうね、世界を記述するための。じゃあお前そこに矛盾があるだろうって言われたら、おそらく科学主義者は何も答えられないと思いますね。だから、そういうことが私の本の著述の記述の背景にあったかもしれません、暗黙のうちに。
その茂木さんの、ね、今回の本の中には、さまざまこちら その時間に関する、その興味を刺激してくれる部分が実はたくさん、あるんですけど、で、今の話もその中の一つなんですが、その他にちょっともう一つ取り上げてみたいのはですね、メタ認知のところで、100持ってる方はご覧になるといいんじゃないかと思いますけど、158ページのところなんですが、このようなメタ認知が新たに立ち上がるとき、最も不思議なことの一つは、立ち上がったメタ認知の対象になっていることが、そういえばそういう感じは前からあったというような既視感を伴って感じられることであるっていう、こういう記述があるんですけど、これは非常に面白いことでして、僕の方からどういうふうに面白いかっていうと、メタ認知と時間がかなり非常に関わってるっていうことは、その通りなんですけども、でその時間というのが、いわゆるさっきのね、その直線みたいな話ではなくて、でもっとねじれた感じの関わり方を、おそらくメタ認知と時間の関わりはしているだろう。でつまりここの既視感っていう表現をしましたけど、僕だったら多分こういう言い方をするんじゃないかと思うんですよね。つまり真理っていうのはそうだったんだっていうふうに、そのだったっていうふうに、これは本当は時間じゃなくて僕はアスペクトだっていうふうに実は言いたいところがあるんですが、完了のアスペクトで常に出てくる。でしかも、もう一重複雑なのは、その真理はそうだったんだと、いわゆる完了とか過去で気づくのに、真理は無時間的に成り立っているものとして気づかれるっていう、つまり一方で真理は非常に無時間的な、ところに置かれながら、同時にその認知っていうような形では過去っていう形で、つまり無時間っていうこととその過去っていうことが非常にこう密接につながってくるのが、例えば真理の場面っていうふうに例えば僕だったら言うと思うんですが、それと似たようなことだと思うんですね。そういえばそういう感じは前からそうだったんだっていうことですよね。ですからこの辺のそのメタ認知が持つ、特有の時間構造みたいなものを、その茂木さんの中からこれもっとこう発展していくような話なんじゃないかなと思いながら非常に興味深く読んだところなんですけども、そのですから、小さな神の視点とかメタ認知が成立することと、いわばそういうさっき言った意味での科学主義的な意味で その時間とは違う形での時間の立ち上がり方っていうのが多分ここにはあるだろうっていうふうに感じながら読んだんですけども。
そうですね、だからミネルヴァのフクロウは幽谷に飛び出すんだね。
あれはそうです、
常に完了形なんだね。そういう、すごい面白い問題ですね、それ。なるほど、これね、だからもうちょっと神経整理に即した言い方で言うと、ある意味では相互作用同時性で、例えば光が目に入って網膜行って視床通って第一視覚やって第二次第三次第四次 IT って言って、一方で MT って言って、で赤い色が見えますよね、 V4 ってとこまで行った時に。でこの赤い色が見えるというクオリアの生成ってのは、おそらくその 信号伝達が完了したときに起こると思われるわけですね。そういう意味で言うとクオリアの成立自体が完了形ですね。ところがその、これは、リベットっていう人がやった実験ですけども、完了形であるにもかかわらずその、アサインメントっていうんですか、そのクオリアがどこの時点に立ち上がったかっていう、そのアサインメント自体は実は完了した時点じゃなくて始まった時点なんですよね。これはまさにその、まあ、クオリアってメタ認知として立ち上がるわけですけど、完了形であるにもかかわらずそのじゃあそれがいつから存在したかと感じるかというと、最初の点であるっていう意味でおいてはその、メタ認知における既視感の構造が、これ非常にミクロな時間ですけどね、これあの100ミリ秒とか200ミリ秒の時間ですけども、すでにそこに現れてるっていうような言い方はできますよね。ですからあのその本の中で書いてるメタ認知って確かあの陰性になって学会に行き始めた時に、なんで科学者はこんな凡人ばっかりなんだろうっていうことに不満を持ってたんだけど、実はそれは私の考えが浅くて、科学っていうのはそのデータを出す人あるいは理論を作る人が凡人であるか天才であるかということに関心を持たないメソドロジーなんだと。つまりどんな凡人でもちゃんとプロトコールに従ってデータを出せばそれは有効なデータであるっていうところに成り立っているのが、まあ科学の偉大さっていうかな。まあそれちょっと僕気がついた時感動したんですけどね、実は。だからってその科学者が凡人であるっていう事態のほろ苦さは消えないんですけども、まあだけど感動しました。で感動した時に、なんだでもそんなことは修士1年の時からね、最初に学会行った時から分かってたじゃないかって思ったんだけど、それはある意味ではその一連の私の脳の中での関連性の系図っていうのかな、そういうのがその時見渡されて、で完了したのはその時点なんだけど、その関連性が始まったのは私が修士1年で、まあ、学会行った時だったからっていう意味で、そのメタ認知における、まあ、トレースバックっていうんですかね、その基地間の成立メカニズムに従ってそういうアサインメントが行われてるのかもしれないですね。と考えると、その100ミリ秒ぐらいのミクロな時間からそれこそ 10年とかそういう長い時間まで一般原理として成り立つ話かもしれないですよね。
そうですね。その他にも、まあ、もう一つくらい、これはもしかしたら、まあ、それ茂木さんの中の半分はその経験科学者ですから、うん、でその部分の茂木さんからするとそんなことは、認められないっていう風話になるかもしれないし、むしろもう半分の形而上学者であるような茂木さんの部分からすると、むしろ承認してくれるかもしれないなっていうような話をしたいんですけども、茂木さんの話の中でこれはかなり初期の頃から出ている、はい、あの一緒に潰れるっていう話ですよね、はいはいはい、つまり物理的時間と、まあ、心理的時間とか意識の中の時間っていう、まあ、話があって、で、まあ、物理的には時間は経過してるんだけども、それが、まあ、心理的や意識的や生理的な方の処理の中で一瞬として処理されるっていう、まあ、この話ですよね。でこの、まあ、一瞬に潰されるっていう、まあ、非常に時間構造は、まあ、ここもすごく面白いところなんですが、でこの話にですね、今回特に前面に出てると思われるその全てはクオリアだっていう話をここに接続した時にどうなるだろうかっていう、まあ、一種の思考実験みたいなものをですね、まあ、僕は非常に気になるんですね、はい、で全てがクオリアである意味ですね、全てが心の中でクオリアで、しかもその心理的には一瞬だと思ったものが実は一瞬じゃない可能性が常に開かれてるわけですよね。そうすると、我々は物理的な時間では経過していて、それが心理的には一瞬潰されるんだってこういう言い方をするわけですが、実は例えばその物理的な時間ももちろん計測するわけですよね。で何らかの形で必ず計測せざるを得ないわけ で計測するときには、当然その計測のクオリアがでそこに立ち上がるわけですよね。でそうするとその計測のクオリアが実は潰されている可能性がですね、つまりこことここであった潰される関係がもう一段階、まあ、もちろんですこれ一種思考実験ですよ、うん、でもう一段階上 その物理的時間のところで、すでに潰されているっていう可能性はないのかっていうことが、僕は非常に気になってくるんですね。でこれは一体何バカなことを言ってるのかっていうふうに思われるかもしれませんが、例えば、ラッセルがですね5分前世界創造説っていう、それこそ高等無形の話をしているわけですけど、この話は、まあ、どういう話かというと、まあ、我々その 100万年とか100万年ぐらいは100億年100どのくらいでしたっけ宇宙の、 年齢
っていうか、まあ、150とか200、まあ、150ですかね。
で例えばそのくらいに例えばビッグバンがあってうんぬんで、でその辺で人類が誕生してって思ってるかもしれないけど、いや実は、世界や宇宙が誕生したのは5分前なんだぞっていう話の、まあ、そういう思考実験なわけですね。でもちろんその頃からの化石とかさまざまな証拠を含めて、いわば神が一瞬にして5分前に全部作ってやったっていう、まあ、そういう、こう思考実験ができるじゃないか、でこれは一体どうやって反発ができるだろうかっていう、まあ、そういう、まあ、話なわけですけど、で実はそういう思考実験とで今の物理的時間が心理的時間に実は潰されてる、潰れる、で実は形而上学的には物理的な時間の方も、実は潰されてる可能性が、少なくとも思考実験上は可能性としてその思考実験ができるっていうことが確保できれば、実はその5分前世界創造説っていうのは、少なくとも思考可能になるんじゃないかっていうような意味でですね、でつまり茂木さんが言っているその時間が一瞬潰されるっていう、つまり長さが変えられるって言ってもいいと思うんですけど、で長さが変えられてるっていうそういう可能性は実は単に心理的な問題にとどまらないんじゃないかっていうふうに、まあ、私だったらそんなふうに考えてみたいところも、もう一つ興味を引かれた点なんですけど、これは、まあ、茂木さんの興味を引く話かどうかはちょっとわからないんですけど、何かもし
こういうことでは、ね、時間の経過ってすごい妙なところがあって、ご存知のように光って相対論だと固有時ってのはゼロ、要するに光の時間ってのは経過しないわけなので、例えばクエーサーなんか宇宙の端で、まあ、強い電波出してて、それまあ50億光年とか100億光年の先にあるわけですね。でそれは普通の意味で言うと100億年前にあった天体ってことになるわけだけど、その光の信号の伝達に伴って固有時は経過しませんから今なんですよ。だからもともとそこら辺が時間の経過っていうものについて我々がまだ考え詰めてない問題が潜んでるわけで、どうも妙な話なんですよ。相対論の時空構造ってちゃんと考えるとですね。でそう考えますと、江口さんが言われたように、その普通の意味での心理的な時間だけじゃなくて、その実在論的な時間とか物理的な時間の中でも、まあ、ラッセルの思考実験みたいなことを、まあ、考えざるを得ないような、ね、構造があるんじゃないか。つまりだから5分前どころか今宇宙が作られたという言い方も実はできるような構造になってますね。そこはなんか入口さんがさっきから言われてる時間って狂ってるだろうっていうか、その、そこが抜けてるだろうっていう。だから僕はおそらく、まあ、カントのアンチの実じゃないけど、宇宙は150億年前に作られたっていう言い方も今作られたっていう言い方も正しいんだと思う。そういう意味で言うとどう思います。でその時にそのラッセルがおそらくその前の履歴とともに、履歴の記憶とともにとか言うんじゃないですか。ですよね。その言い方がすごくおそらくトリッキーで、そこがそのアンチの実から漏れて出てくるなんか妙なものなんですよね。矛盾する、だからその意味をどう捉えるかってことで、その議論はかなり面白い展開をする可能性があるなと思うんですけども、
でまさにその今っていうのが出てきたんですけどね、はい、まさに、それ今だからこそそういうことが生じるんだっていうふうに思うんですよね。でそこはどう考えてるかっていうと、まあ、これ僕の場合っていうか、あるいはもうちょっと、歴史的な裏付けをもしするならば、アウグスティヌスがそう考えてただろうというふうに僕は思ってるんですけども、要するに、現在とか今っていうのは、二重のあり方をしてる。その二重のあり方っていうのは、全体であると同時に部分であるっていうような、でそれを一挙に持つのがむしろ今っていう、あれ今とか現在、つまり全体であると同時に部分であるっていうのは、その部分っていうのはもちろん現在とか今っていうのは過去でもなく未来でもなく、まあ、さっき言ったその一挙に両立させられるような捉え方ともつながってくるんですけども、過去でも未来でもなく、でそのまあ間に置かれるような一部分という意味の現在と、しかし、先ほどその物理主義者の方の話でありましたけど、ある意味では現在しかないとも言えるわけですよね。で現在の中で例えば過去とか未来っていうことが、例えば早期や、まあ、過去だったら早期やで、未来だったら、予期やっていうような形で、まさに現在の中でこそ、過去や未来も成り立ってるっていう言い方を例えばした場合に、現在が過去と未来を含んでると同時に、しかし で過去や未来と違う一部分として現在を位置づけられなくちゃいけないっていう、その両方を今とか現在は両方とも持ってなくちゃいけないのが、そもそも現在や今だろう、まあ、これが今言ったその二重性なんですけども、実はこの二重性っていうのが実は今日の一番その最初の話と絡むんですけど、例えばその茂木さんの場合には2つの系列の話があってっていう話がまあこうあって、でそれが統一されるんではなくて、その2つは相矛盾することなんだけども、でその両方がダイナミックに関わり合ってるっていうのが、その両方の方向なんじゃないかっていう言い方をしましたけども、でそれを、ある時間の場面で言うと、で現在の在り方がそういうふうに二重であること、つまり全体であると同時に、しかもその全体っていうのはいわばそこで初めて何かを語ることができるような場を開くっていう意味での全体なわけですよね、まあ、そういう意味で現在しかないっていうのは、何か現在しかないっていうのは何かこう切断主義的な意味では全然なくて、でまさに今が原点 でその原点によって、過去や未来をも問題にするような、いわば時間の地平がそこで初めて開かれる、にもかかわらずそこで開かれた中の一要素として、一アイテムとして現在が使われてしまうっていう、そういう意味での全体かつ部分っていうような意味なんですけども、まあ、もっと違った言い方をすれば絶対的かつ相対的だっていうふうに言ってもいいんじゃないかと思いますけど、それと同じそのまあ二重性が、実はその茂木さんの中にある2つの方向性っていうのは、統一されるんではなくて、そういう形の二重性を持ってる方向なんではないかなっていうふうに、私の方は思っていまして、例えば、茂木さんの方の話で言いますとね、例えば認識論 と存在論って話をしますよね。で存在論、まあ、今回の話はむしろ存在論より認識論の方に多分特に後半の方ではこう重点があって、で存在論だけではダメなんだ、でその認識論っていうのが入ってこないと、でそれこそホムンクルス その問題、そっちの問題なんだっていう形でこう出てくるわけですが、もちろんやはり先ほど言ったように茂木さんの中に存在論と認識論っていうのがこう折り合いはつかないんだけども、どっちかだけに加担するっていうわけにもいかなくて、でその両方をなんとかっていうところで頑張ってるのが茂木さんだと思うんですが、例えばこのことに関しても私はその存在論と認識論の関係は、今先ほど言った現在の二重性と同じ関係にあるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。それどういうことかっていうと、ちゃんと言い直しますと、例えば存在論っていうのをごくごく簡単に言った場合には、物があるから見えるんだっていうのが多分存在論だと思うんですね。それ物が見る、それが見えるっていうことと独立にとにかくあるんだと、ある方が先なんだと、でそれをだからまあ例えば模写とか反映って形で見てるんだ、例えばこれが存在論だとすれば、もう一方でその認識論っていうのは、いやそんな風にその見えるってことは副次的なものじゃないぞと、で見えるっていうことがそのものがあるっていうことにいかに構成的に関わってるかっていうことを考えなくちゃいけないっていうのが多分認識論の側だと思うんですね。まあすごく話単純化してますけど、そうだとすればこの2つはそこの対立をしてるだけで話はやっぱ終わらない話であって、でしかもその対立を総合するっていう話でもなくて、この2つは相入れないまんまどう組み合わさるかっていうと、次の段階でこういうふうに組み合わさるんだと思うんですね。ものが見えるからあるんだというふうにならずに、あるから見えるんだというふうになるんだっていうふうに、その2つはそれ認識論と存在論が、結びついて、しかもですねただ結びつくだけじゃなくて、見えるからあるんだっていうふうになってはまずくて、その見えるからっていう部分がいわば抑圧されて背景に退かないと、ごく普通の意味での実在論的な世界観が立ち上がってこないっていうところまで含めてですね、つまりあるから見えるんでも、見えるからあるんでもっていう、もちろん単純な話ではなくて、見えるからあるんじゃないっていう形で見ることによってそれが立ち上がり、しかもそれが見るからだっていうその部分は背景に退かなくちゃいけないっていうような、でそういう形でその両者は、結びついてるんじゃないかっていうふうに例えば思うんですね。ですから、まあ、何の話をしてるかっていうと、その2つの方向っていうのが何かそういう絡み合いになってるっていう姿に私には見えるんで、まあ、その茂木さんがその辺をどう考えてるかなっていうのはすごく興味あるところなんですけども、
そうですね、
いろいろちょっと触発されちゃって意識の変性状態みたいになってる。何を調べ、まずメジカック、あのね、さっきの宇宙の歴史の話でいうと、 今作られたんだけど150億年の歴史があるっていう、アンチノミーを展開すると宇宙の歴史が生成されるっていう意味で言うと、やっぱりそのアンチノミーの中に生成への契機があるっていう気がして、あのそれはもうものすごく重大、ものすごくとてつもなく重大なものになる。つまりなんか固有時が経過しないって意味で言うと、今宇宙は作られたんだけど、普通の意味での座標時使うと150億年っていう経過があるっていう、その2つの間のインターフェースに宇宙の歴史がバーッとなんかちょっと挟み込まれてサンドイッチみたいになってるって、展開するとバーッといろんなものが出てくるっていう意味と、まさに生成のそこに重大なヒントがあるっていうことと、それからあの認識論実在論っていう意味で言うとですね、そのあの意識の起源問題を考えるときに、我々どうしてもあの意識が生まれるっていうか、意識の存在あるなしっていう形でやっちゃうんですけどね。つまりなんかあの物理学における素粒子の生成消滅みたいなメタファーで捉えるんだけど、実はでもそのポジションとかオーナーシップっていう視点から見ると全く違ったことが可能になってきて、つまり反意識主義っていうか反コーリア主義みたいなことを唱える人はいるわけですね。つまりある種の物質過程には必ずもう必然的にコーリアが生み出されると。意識の成り立ちで一番不思議なのは、それがオールアナッシングで生み出されることなんですけども、これは単にその脳の中であるプロトコーリアっていうか、そのコーリア的なものがある種のオーナーシップのもとにまとめられたときに初めて我々の知っている形、慣れ親しんだ形での意識が生み出されるのであって、それは生成消滅みたいなメタファーではない。つまりオーナーシップの成立を我々はいつも朝起きるたびにあの目撃してるんだって考えると、あのかなり僕は事態は整理されていくと思うんですね。でなぜこのような前置きをさせていただいたかというと、あの認識論というときにどうしてもあの長い人種的な私っていうものを前提にして話をしちゃうんだけど、それはオーナーシップの問題だと考えるとですね、随分見方が僕変わってくるような。さっきのあるから見えるのか見えるからあるのかっていうのは、そのオーナーシップが成立するか否かっていう問題である。これまさにメタ認知っていう問題と非常に深く関わる問題なんですけども、どうもそういうことなのかなって今入口さんのお話伺いながら思ったんですけどね。
うん、その永井仁さんのね、私って話になるから、これも、まあ、これはむしろ個人的に聞いてみたいなっていうふうに思ったんですけど、その山形括弧の私を使ってますよね。そこのところってどういうふうに、つまり永井的なですね、永井的な、独在論の、山形括弧の私っていうのと、から茂木さんのこの山形括弧の私はかなり違いますよね。はい、でそこの違い、あるいは、違ってるけどもなんかつながるものがあるのかとか、まあ、そこはどうでもいいんですけども、そこの関係は、まあ、単にその同じ山形学校の私を使ってるからっていう単純な話からで構わないんですけども、それはどういうふうにお考えですか。むしろそこは僕は個人的には非常に興味があるところなんですけど、まあ、しかもですね、あの最後に私費的っていう、まあ、プライベートって話が当然出てきますよね。はい、でまあ、公共的プライベートっていうその対比には当然そのミトゲン主体 その私的言語みたいな話がこう当然、まあ、その意図はあるかないかは別にして当然こう引きずってくる話ですよね。そうすると山形学校の私、しかもプライベートっていうふうにこう来た時に、まあ哲学屋としてはどうしてもその非常に強い意味での その独我論の話とかそのプライベートの話っていうことをこうどうしてもそこに読み込もうとしてしまうんですけども、そこの距離感って言いますかね、全くその同じになってるとも思えないんだけど、そこのところを射程に入れてるようでもあるしっていう、そんな感じがするんですが、
そうですね。ですから脳科学的な視点から言うと、先ほど言ったオーナーシップの問題ってのは大きくて、そういうなんか境界自体が定まってないダイナミックなものとして私というものを捉えるっていうことにおいて、長井的あるいはビットゲンシュタイン的な議論との差異化を図るというわけじゃけど、私にとってもっと切実な語り方をしたいってことですかね。つまりだからオーナーシップの問題っていうのは、いわゆるボディイメージで、あのゴムの手袋の実験ってなかって、自分の手に刺激を与えられつつ ゴムの手袋に刺激を与えているのを見ているとゴムの手袋が自分の手のような気がしてくるという実験ですけども、ここでそのオーナーシップとエージェンシーの分離が行われているわけで、そのゴムの手袋を自分は動かせるっていうまでには起こってないんですよね。自分の一部っていう意味で言うとオーナーシップは成立してるんだけども、主体性エージェンシーは成立してないという形で、そのある程度その私山かっこ私を不分けして、しかもその境界がダイナミックに変わる瞬間を我々目撃できる、まあ、経験科学の問題としても、だからそのような視点からですね山かっこの私っていうのを見ていくと、僕ねちょっと変な言い方なんだけど、シャーマニズム的な変性意識の問題を僕ある種のカウンターポイントとして僕置いて考えるのが面白いと思うんですよ。あの手のね長井仁志、つまり僕長井仁志の私ってことを別にいい好きなんですけども、いつも思うのは長井仁志のことだなって思うんだよ。つまりなんかねこたつに寝転がって哲学の原稿書いてる人の私だなって、アマゾンのインディオの私は違うんじゃないかなってなんとなく思うし、乳児とすごく密接に戯れてる時の母親にとっての私ってのは違うんじゃないかなって思う。つまりその近代合理主義を生きる知識人としての私っていう色がすごくそういう出自がですね強く私は長井仁志の私には感じられて、それはでも意外と本質的なことなんじゃないかと思うのは、今のような神経生理学の事実があるからなんですけどね。つまりその境界っていうのは非常にダイナミックに変わるものだって、そういうことを踏まえた上でプライバシーっていう問題も論じたいんですよ。なんかそういうことですね、おそらく差異という意味で言うと。
いや、やはり僕自身もですね、それかなり違ってる話だろうっていうふうに、それは、読んでる時も思いまして、はい、それは、まあ、今言ったようなそのボディイメージの話が出てくるっていう意味でもそうですし、例えばですね、その他の例えばその証拠みたいなものを、探してみますと、例えば心の理論の話をしていますよね、で、まあ、自己の方と他者の方のっていうで話をしていて、しかもそれに沿う形でこの山形学校の私っていうことも、まあ、述べられてるわけですね。っていうことはこのやっぱり山形学校の私は、まあ、相互に交換可能なやっぱある種の視点っていう色彩がすごく出ていると思うんですよね。でもちろんその視点っていうのは、まあ、今回のその小さな神の視点っていう話とも当然つながるわけですし、ですからそれは、いわばなんていうかそこを誰でもが占めることのできるある位置というような意味合いが、でもちろんそこは、私が占めることもできるし、で他の人がもちろんその場所を占めることもできる、でいやむしろ誰でもが占めることができてなかったらクオリアの認知が立ち上がっていないような、そういうつまり最初はその空間的なイメージに引きずられてるんじゃないでしょうかみたいなことを言いましたけど、むしろそれはある意味で必然性もあって、つまりここの私っていうこの視点自体があるそういう抽象的な場所のイメージをやはり持ってるんではないかと思うんですよね。だ単にその俯瞰するっていうのを空間的に引きずられてるっていう話だけではなくて、もっと本質的にここで言われてる山形括弧の私が一種の抽象的場所になっているっていう、そんなイメージで読んだんですけども、
いやそうかもしれないですね。そうなんじゃないですか。俺なんかそういえば30分ぐらい質疑応答をしろとか言われてるような気がして、ひょっとしたらあと5分ぐらいで終わらせた方がいいのかなとか今ふと我に返ったんですけど、でもそうだと思います。その問題はすごく難しい話で、なんか普段私、まあ、学生と脳科学やってて、その時のね頭の使い方とこういうなんていうか、まあ哲学者の方とねお話する時の頭の使い方ってまさに逆、ベクトル逆なんですよ。哲学的な頭の使い方ってなんか今言われたような形でどんどんその前提になる概念自体をちょっと回避していくようなベクトルなんだけど、科学はどっちかっていうとつまりこっちに向かうんだよね。私こっちにね、哲学でも科学ってこっちに向かうなんか探索的な営みで、で確かにそういう意味で言うと私の本体は汽水域的な本なのかもしれないですね。海水と淡水が混ざるような で、リブさんにそう言われれば確かにそうだなと、またそこでメタ認知で既視感が生じるんですけども、逆にリブさんがその時間の見渡しとかいう時の視点っていうのは、じゃあある場所というメタファーでは捉えてらっしゃらないんですか。
そうですね。
それはどういうものなんですか。うん、
すごく難しいんですけども、まあ、さっきその矛盾っていう話があったんですけど、その矛盾っていうのがどこで起こってるかっていうことと、多分そのことは関係があると思うんですけど、先ほどの話の中で矛盾が生成をっていう話があったんですよね。そういう時にはその矛盾っていうのがまさになんていうか存在論的矛盾って言いますか、でまさに矛盾こそが運動を引き起こしてるっていう、まあ、ある意味でヘーゲル的な話だと思うんですけど、僕はその例えば、まあ、いろんな場面を考えてはいるんですけど、一つ矛盾ってことを考えるときにどうしてもやはり外せないと思ってるのは、要するに記述とか言葉っていうこととその時間が過ぎ去っていくっていうことの間の矛盾なんですよね。これはですから一方に記述とか言葉っていう話がありますから、必ずしも実在論的な矛盾っていうことではなくて、でいわば語るの装置の側と、でそれをすら流してしまうような、まあもうどうしようも抗いようのないような時間の流れっていう、その間の層っていうことを考えるんですよね。ですからもしその場所に当たるものが僕の方で何かって言われるならば、やっぱ言葉なんだと思うんですよね。言葉とその時間の流れの間にこれちょっと容易ならぬ、矛盾が起こってるんじゃないかっていうのが、僕の例えば時間がなんか狂ってるんじゃないかっていうことの一つのイメージなんですよね。ですからやっぱ言葉なんですね。その場所ってはもし場所に相当するものがあるとすれば記述であったり、で記述っていうのはそれ言葉ってのはある意味で固定をすることだっていう、そういう概念があるんですけども、そういえば固定と変化、ただその固定っていうのがある視点ではなくて、むしろ言葉なんじゃないかっていう、そういうイメージで考えています
。わかりました。非常にわかりました。ですからそうなるともう入口さんの敵というかね、まあ、兄弟でそれいわゆる時間じゃないんだね。だからつまり同じような意味で時間というものをそのフォークサイコロジー的に理解している、了解している我々の時間というものではないですね、きっとそれって。
そうかもしれません。
ですよね。いやー面白いな。なるほど、それがなんとなく今わかります。だからこの本の中では同一性と反復の話、いわゆる同一性とか反復とかそういう一回性とかそういう概念にまとわりついている何かなんですよね、時間って。っていうか、なんかそれ、要するに。それは、やっぱりね、そういう意味でも物理主義破壊した方がいいわ。もう、賞味期限終わってるね。
お任せします。
いや、思うな。だって説明できないんですから、そのクオリアっていうか、その意識があるところ、もういろんなこと説明できないんですから。っていうか、それぐらいの決意を持たないともう、ダメですね。我々はでそこでとりあえずおそらく質疑応答を受けても我々はなんか喋ってしまうんじゃないかって気がするんで、質疑応答にしてくださいませんか。
わかりました。すいません、ちょっと時間を押しておりますので、お二人ぐらいに限らせていただこうと思うんですが、よろしかったらご質問をお手を挙げていただけますか。
そうですね、まだ時間ありますかね。
いやいや、
これ皆さんいかがでしょうか。
時間を与えないと、時間を力を示してもいいですけど、
どうしましょう。もしご質問がないようでしたら、
いや あるんじゃないかと思うんです
けど、どうしましょう。
はい、
はい、
非常に、はい、くだらない質問かもしれませんけれども、はいはい、皆さん笑わないで聞いてください。直感という言葉はですね、お二人から何度か出ましたけれども、その直感とか感とかっていうのはですね、なんていうんですか、これから生き残っていくために非常に必要なものじゃないかなっていうふうな気がしてるんですよ、最近。それでそういうものをなんか養うためにはどうしたらいいのかなっていうふうな気持ちがしてまして、なんかヒントになるようなことを教えていただければなと思います。
リウさんいかがですか。
僕のそれこそまた直感でというかイメージで言いますと、 だ養うものっていうよりは抑えてもなんか湧き出してきちゃってその手綱が取れなくなってしまうものっていう、それ例えば先ほどの時間が狂ってるっていう、まあ、これは僕のまず一つの考察の出発点の直感みたいなもんなんですけど、でこれは、別にそういう直感をどこかで養ったとか考えたっていうのではなくて、なんか何をやってても結局そこから離れられない。でもちろんこれは一種のメタファーでいつもそんなことばかり考えてるわけではありませんけど、そうではなくてもなんかそこから離れられなくてっていう、むしろ向こう側からなんかこっちを捕まえちゃってるっていう感じがするんですよね。だからこちらから何か養って自分が能動的に出せるものっていう形ではないような気がするんですけど。
ありがとうございますね。最初にお断りしておきたいんですけど、このトークセッション始まる前に NHK 出版の大場丹っていう編集の方がですね、いろいろこうしたらどうかって、でその時に大場丹が要求してたのはまさにそういう親切なっていうか、要するになんか意外と分かりやすい話をしたらどうですかっていう、分かりやすいって言うご質問分かりやすいって意味じゃないです、非常に普通の意味で関心を持つようなね。で僕はなんか今日は入江さんとせっかく喋ったから楽しませてくださいって言って、で今2人で話したようなことってどっちかというと我々が研究会っていうか身内で喋るようなお話のモードだったってことをまずご理解くださいっていうかご了承くださいっていうか、そういうものでした。でね、それで直感なんですけども、我々も入江さんの言われたこととちょっと重なるんですけど、要するに自分自身の中から湧き上がってくるものにいかに寄り添うかっていう問題だと思うんですよね。それをやると誰でも僕はできるっていうか、簡単な分かりやすい言い方すると脳の脱抑制ってやつですね。つまり抑制を取ると勝手に湧き上がってきちゃうものが直感で、自然に出てくるものだと思います。ですから養うというよりもいかにそこをうまくリラックスして外してやるかっていう、一郎みたいな一流のアスリートもそんなこと言ってますよね。もちろんその基礎トレーニングは重要なんですよ。つまりいろんな本読んだりとかいろんなことをいろんな話聞いたりとか、そういうなんかトレーニングが重要なんですけど、その最後の最後はやっぱり外すことで勝手に湧き上がってくるものが僕は直感のような気がして、どっちかというと現代人はその文部科学省の立派な教育によりそれができてない人が多いんじゃないですか。だって文部科学省の教育の中でそんなことを教わったことないもんね、一度も。だから要するに優等生的な教育、優等生養成技術の教育を受けると一番抑圧されるものが直感なんじゃないですかと僕は思いますけどね。だから表面的には反抗的な態度として現れるかもしれませんけども、なんで僕こんなこと言うと、僕はそのクオリアってことを94年に興味持って、96年にその脳科学者が日本中の人が集まって夏でワークショップあってですね、そこで討論、僕トークして1時間喋ったんですけども、それで僕は村八分になったんです反抗的態度に見えたんですよ。というものとして現れる危険を引き受けた上で自分の抑制を外すというのが直感を養うっていうかね、直感という野獣を解き放つって感じですよ。いい方法なんじゃないかと思いますが。
ちょうど今日一郎が新記録達成した日ですよ、
ね。そうです、はい。
ちょうど良かったですね。意味がないです。いや好きだからやっぱり一郎は。
感動ですよね。他に
ご質問。もうあと一問、うん、はい。どうぞ。
はい。
最近この質問自分の身近な人に聞くのがマイブームですが。はい、五感の中でどれが一番好きですか。
やっぱりさ、こういう話をすべきだったんだよな。きっと。皆さんごめんなさい。あ、それでどうぞ。
いや今度はそちらから。
いや、そうか逆にか。そうですね。そういう意味で言うとね、第六感が好きです。これでなんかごまかしてるわけじゃないですよ。つまり視覚、聴覚、味覚、嗅覚ってありますよね。でも最後の最後にそれ自分の中でね、了解するのってのは、私の言葉で言えば思考的行為やってやつなんですけど、これはね、どの感覚の経路を通ってきたかっていうことにはよらないものですね。ああ、そうかって分かった。つまりだから、料理なんか食べてて一番嬉しいのは、あ、なるほど。例えばそうですね、お寿司のいい店行くとしますよね。でその時に 感動するのはどういうことかっていうと、そのいわゆる味覚、舌を通してくる味覚もそれはいいんだけど、本当に感動するのは、そうか、あの本当にいい寿司屋の板前さんとね、客ってのはこういうことを目指してるんだっていう、つまり美意識とかね、そういうものを含めて、それが分かったとき一番感動すると思います。あの絵でも視覚を通してもちろん入ってきますけども、そうか、あの例えばフェルメールのね、画家のアトリエっていう絵がありますけども、あれ僕見ててすごく、まあ例によって僕はそういう絵は他の絵全部無視して、こうやって行ってその絵の前に立って1時間とか2時間立ってて、それで見終わったら他の絵全部見ないで出てくるってことをやるんですけども、画家のアトリエってね、あの分かりますよね、モデルがあれすごい絵ですよ。あので官能と性質のもう、あ、要するにフェルメールってみんな実はあの手紙を読む女の絵もそうだけど、ものすごい官能性があってもう怪しい、でもそれがあんな美しい性質な、なんかそのキャンバスがその中に捉えられてるでしょ。でそういうものをなんか今日のテーマだったけど、そのアンチノミーみたいなものをね、了解した瞬間にものすごく感動しますね。でそれは視覚じゃないですよね。でそれは要するにベルクソンが、我々は目があるから見るんではなくて、目があるにもかかわらず見るのであるっていう、まあ有名なことを言ってて、まあ小林亮なんかも常に引用してますが、その意味において見るってことが私が一番好きな、つまり目があるにもかかわらず、目があるから見えるんじゃなくて、目があるにもかかわらず見えるもの、昔の言葉で言えば心眼っていうのは、それが一番好きです。で井口さんはいかがですか。
そういう気の利いたことはただやっぱりそう聞かれて一つ思うのは、自分の五感の中で、例えば視覚に関しては普通の意味で見るのと違った形で見てるっていう意識が時々あるんですよね。まあ先ほど言ったような、多分茂木さんが言ったような意味だと思うし、から聴覚に関しても、でもちろんその別に幻聴っていう意味ではなくて、それは幻聴じゃないってことを意識してるから幻聴じゃないんですけど、でもなんか聞こえてくるっていう風にしかまあ言えないような形で聞くっていう体験はあるわけですよね。それから匂いに関しても、これはね、目の場合と耳から比べるとずっと少ないんだけど、匂いに関してもちょっとその二重性があって、これは匂いがする時じゃないはずだけど、これは匂いっていうふうに少なくともそういう表現で言わざるを得ないような場面っていうのが、まあ、これはおそらくセックスと絡む場面
来ました
にちょっとあるような気がする。 でも明らかに目の場合と耳の場合はもっと頻度も多くて、で割と、まあ、何かを考えている時とかはよく訪れるんだけど、匂いに関してはその二重性がちょっと一部分だけ出てきて、で僕の多分舌が貧しいんでしょうけど、舌味覚に関してはちょっとそういう経験がないんですよね。だからもしかしたらその五感全てに関して何かその文字通りの元の意味の感覚と、でそうじゃない、まあ、ある意味比喩的なのかもしれませんけど、意味のその二重性を五感全部に味わってる人がいたら、なんか羨ましいなっていう気がしますね。だからもう一つそう聞かれてやっぱりすぐ考えるのは、まあ、今日時間の話も一つポイントだったんで、で例えば、まあ、クオリアのモダリティって話を、茂木さんもなさってますけど、例えばその色だったらその視覚だとかね、で感覚器官はちゃんとあるわけですよね。だけど時間に関しては感覚器官ないわけですよね。じゃあ時間にクオリアがないかというと多分そうでもない。時間が経過するとかっていうクオリア、一体じゃあ感覚器官もないのにどうなってんだっていう、これが実は一番本当は知りたいことです。
ありがとうございました。あの本当に白熱したお話で、先生方どうもありがとうございました。皆さん大変ご満足いただいたんじゃないかと思います。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。をもとにしたお話でございます。こちらで販売しておりますのでよろしくお願いします。先ほども言いましたように、もう一方の井上先生の方もこちらに販売しておりますので、どうぞご覧ください。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。先生方ありがとうございました。